5月21日木曜日、今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。いやー、ここのところね、昨日今日とひんやりしてるなという感じで、
はい、
ねえ、今も有楽町日本放送屋上の温度計が 11.6 度。どうですか、体調崩してないですか、ね、ちょっとねこれだけ気温が乱高下するとね。
そうなんですよね。今日もあ寒いっていうので目が覚めちゃいましたね。
昨日さ19度まで上がるっていうから期待をしてきたんだけどさ、いやー、やっぱなんか昼間もあんまり気温上がんなかったもんね。
そうなんですよね。昨日東京都心はですね、15度ぐらいだったんですよね。
そう、やっぱこの4度の違いって大きいなと思って、ジャケット着てるだけだとちょっと寒くてさ、で、大体取材行く時にね、レンタルの、シェアリングのですね自転車に乗るんですけど、はい、あれ風切るとやっぱ15度ぐらいだと寒くてね、
寒いですね。
本当ジャケットの前止めて第一ボタンまで閉めてみたいな、何のためのクールビズだと思いながらですね乗ってたんですけど、でも昨日の昼はね、まあ朝方からすでに言われてましたけれども、甲子園、夏の高校野球の中止が発表されてとね、今日はまあそれがね、毎日新聞がね一面トップで報じたりなんかもしてますけれども、私それで思い出したんですよ。大学の時の同級生の、まあ結構仲良く一緒に遊んでたやつがですね、私立西宮高校出身で、西宮の一律西宮ってやつですよ。一西って呼ばれてるらしいですけど、ね、あそこの子たちがこう入場行進の時にプラカードを持って、ね、華やかな入場行進に花を添えるというやつをやってましたけれども、はい、残念ながらそいつは男で、どうなの甲子園なんか忙しくなんのとか言ったの。あ、なんもあらへんって男は何も関係ないのねっていうね。
そっか、
まあ全国の高校球児もそうですし、またね、準備をしてきた一律の西宮の女の子たちは、きっと今ね残念だなっていう気持ちもあるかもしれないですけど。
そうですよね
まあね、これについてメールもいただいてますんで、後ほどまたご紹介しつつ、エンタメトレンドアップのゾーンでも取り上げていこうと思っております。はい、さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。今ね新業アナウンサーも読んでくれましたけれども、東京高検の黒川検事長が G と賭け麻雀認めるというですね、まあこれは週刊文春が、まあ、写真付きでスクープを放ち、まあそれに移行するという形で、もう昨日はもう政治絡みの会見はみんなこれ聞かれて、でそれについてコメントをするみたいなことがずっと続いておりましたけれども、まあ、黒川氏も G ということになっております。朝日新聞はこれが一面です。それから東京新聞も黒川検事長辞任論強まる賭け麻雀報道というふうに一面トップで報じております。これについてね、後ほどまた今日のコメンテーター飯田康之さんとも話していこうと思っております。それから夏の甲子園中止が一面トップなのは毎日新聞、そして、読売新聞は ES 細胞初の移植ということで、肝疾患の新生児にと、肺性肝細胞と呼ばれて様々な細胞に変化する万能細胞の一種と、言われているこの ES 細胞、ね、不妊治療で使われなかった受精卵の一部の細胞を取り出して培養するというものなんで、まあまあ、受精した卵ということから、まあ、生命倫理的にどうなんだということが、まあもうね、議論があったところですけれども、まあ、不妊治療で、ね、できたものでしかも使われなかったというものだというところで、これすでにですね、無事に退院しているということだそうであります。まあこういったね、まあこの先をまあモニタリングしていかなければいけないんでしょうけれども、まあこういったニュースが一面です。それから産経新聞はですね、一面トップで台湾の蔡英文総統についてを報じております。選挙そのものは総統選1月にすでに行われていたんですけれども、その台湾総統選後2期目の就任というのが昨日就任式が行われました。台北市内の総統府で就任宣誓をし2期目 の政権が指導しております。まあ、そのスピーチの中でですね、明快に一国二制度というものを拒否し、で一方で中国とは対話を、対等な対話を要求するということで、まあね、バランスを取るというか、まあ、全く拒絶をするわけではないというところですけれども、台湾のその立場というものを明快にアピールをしております。で、アメリカや日本、ヨーロッパなど価値を共有する国家との関係を深化させると、深めるというふうに述べて、民主主義諸国との関係強化に意欲を示したということであります。まあ、これね、まさにその価値観を共有する国々との連携というのは日本の外交にとっても非常に重要なところでもありますし、で、しかも、まあ、今日本も直面している新型コロナウイルス、まあ、これね、中国武漢から始まってというところですけれども、その抑え込みにいち早く成功したのが台湾でありました。その情報の取り方から政策への落とし込みなど、本当に学ぶところは大きいと、私この番組でも何度も台湾のこの取り組みっていうのは取り上げました。一番最初にですね、中国からの渡航を抜本的な制限をして、で、まあ、ほとんど止めたというのも早かった。もう1月中から中国から来た人全員を、まあ、体温検査をしたりとか、ベースに行ってきちんとした検疫を、着地検疫をしてからじゃないと台湾に入れさせないということもしておりましたし、で、台湾からの中国からの渡航の禁止で、さらに全世界からの渡航もかなり厳しく制限をして、14日間の経過観察をしないと台湾で自由に動くことはできないというようなことまで含めてですね、で、その一連のスキームというものもいち早く作ったというあたりは、さすがだなと。で、日本もですね、確かに武漢からチャーターで帰ってきた人たちに関しては着地の検疫っていうのをやりましたけれども、まあ、それ以外のところから入ってくる人たちに関しては、まあ、基本的にチェックを始めたっていうのは緊急事態宣言前後ぐらいからのお話であって、台湾と比べるともう2ヶ月3ヶ月の遅れがあった。で、結局それが日本ではもう2万人に迫るという感染者数を出していて、一方で台湾は400人強というところにとどまったと。やっぱりこの初動のスピード感というものも全く違うと。で、さらに言うと、まあ、そのスマホでのデータであったりとか、まあ、そういうのをウェブ上の情報なども駆使しながらですね、どうやって感染が広がっていっているかというのを逐一追いかけることができるというようなあたりの、まあ、その一連の仕組みを作ったというところも非常に早かった。まあ、もちろんですね、まあ、台湾はその中国と常に対峙をするという緊張感がある中でやってるんで、まあ、国民一人一人の理解も得やすいということもあったんですけれども、まあ、ただ民主主義国家で、しかも総統を自分たちで選ぶという、まあ、ある意味トップを自ら選ぶ直接民主的な仕組みがある中でありながら、民意を組みながらこれだけのことができるんだっていうのは民主主義国家にとっても非常に誇りというか希望であるなというふうに思います。で、このプライバシーとの、ね、バランスってものは、まあ、今後コロナが終わった後もですね、民主主義各国で、どういうふうにやっていくかっていうのを議論していかなきゃなんないんですけれども、このデータを集めるということと、そしてそのデータを使って行動を制限するということ、ただ目的を明確にして、データを使って行動を制限する。で、その目的を果たしたならば、それをデータを別のところで使わないというようなですね、この一連の仕組み作りというのは非常にうまいなというふうに思います。まあ、日本の場合はプライバシーというものを非常に尊重するというのがあって、なかなかそのデータを使って行動の制限というところまでいかないんですけれども、まあ、これ、まあ、ある意味先進地域の知見に学ぶということは、日本としても謙虚にこれを学ぶ必要であろうというふうに思いますし、 IT の使い方の知見というものも今後検証が必要だし、私も機会があればこれ取材したいなというふうにも思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この OK コージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。今新業さんが渋い顔をしておりますが明らかに声が裏返っただろうって顔してる。
そう、ちょっとごめんなさい。
いや、ここのところ本当なんか喉不安定で ね、
ちょっとそうですよね。
ちょっと前まではすごい乾燥してたりなんかしたもんね。
本当 当にね、
まあ、昨日今日はね今度は寒いと風などひかないように、はい、今日も傘が手放せない一日になりそうです。さあ、今日のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さん。ニュースについて飯田さんに聞きたいことをお待ちしております。取り上げるニュース、まずは東京高検黒川検事長辞任の意向というニュース、それから緊急事態宣言の行方、関西3府県は今日にも解除へというニュースが入ってきております。3月の機械受注、さらに種苗法、種と苗の法律、この改正について、そして、第二次補正予算で中小企業への資本注入というところに500億円を計上というニュースも取り上げていきます。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。ニュースについても様々いただきますね。メールでいただいたのはやっぱりこの朝日の一面、黒川東京高検検事長の辞任へというね、賭け麻雀について。千葉市緑区サトルさん、68歳の方です。黒川検事長の賭け麻雀疑惑が報じられていますが、本当であれば辞任すべきです。法の番人を自ら、法の番人が自ら法を破る賭け麻雀をしていたとすれば、即刻辞任を申し出てほしいと。それから川越市の時野翔二郎さんは58歳ドライバーの方、検察庁法の改正案先送りの後の週刊誌報道ですか、そのタイミングの良さに驚きますというふうにいただきました。まあこれね、5月の頭ぐらいだということなんで、もう仕込んでたなというね感じが、非常にわかるところであります。後ほどね7時台に今日のコメンテーターの飯田康之さんともこのニュースを取り上げていきます。それから中野区の恵子さん、70歳の方、コロナの影響いろいろ周りにも出てきましたということで、区の健康診断が延期、胃の内視鏡がいつ始まるのか不明だそうです。今それどころじゃないですよね。4月に予約していた緑内障の定期検診も7月になったんですが、それも心配です。目薬はもらえるけれども自覚症状がないだけに現状維持でありますようにと。はあ、そうですか、そうですか。そう、緑内障はね、モーニングライフアップのゾーンでも何度か取り上げたことがありますけれども、はい、自覚症状ないっていう ね、ほとんど気づかないっていうのがね、いやそうだよ、そう、胃の内視鏡っていわゆる胃カメラってやつだけどさ、人間ドックをやるところでも、まあ、今年はちょっと胃カメラダメでバリウムでお願いしますみたいなところが結構あるみたいで、そう、番組の担当ディレクターの一人も、いやこの間胃カメラのはずだったのが変わったんだよっていうふうにね、確かに胃カメラこうやってこう、もう思いっきりあーんってやってるから、
そうですよね、
それは濃厚接触ってやつになるもんね、うん、その上あれお医者さんがやるからさ、お医者さんもこう手配ができないとか、いろんなことがやっぱり重なるようですね。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は飯田康之さん登場です。リモートです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうこれリモートもかれこれ飯田さん3回目かな、
4そうですね、他の番組でもリモートで出演させていただきましたけれども、まあ、だいぶ慣れてきましたね、
うん、いやそうですよね、まあ、いろんなこうソフトを使ったりなんかしながらやっぱ試行錯誤を続けて、
はい、
この朝の時間帯はやっぱみんなが起き出してスマホを使い始めると回線が不安定になるとかいろんな危険が、
ね、そうなんですよ、
今日もバックアップは電話を用意して、はい、やりますんで一つよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについて、お仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、メッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。
とあるオフィス、新たな依頼。男が向かう先は、
ちょっとよろしいですか？
誰だ？ここに人は来れないはず。
あなた、睡眠が足りていませんね。集中力が低下していますよ。
嘘だ！昨日よりは寝たはずなのに！
睡眠は時間だけではなく、質も大事。忙しい人の眠りをサポートする枕。それが、ブレインスリープピロー。
あ、夢か。
ビジネスマンのパフォーマンスをサポート。ブレインスリープ。
今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。飯田さん、リモートでのご出演です。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。黒川検事長、辞任の意向。 今月上旬、東京高等検察庁の黒川博検事長が新聞記者らと賭け麻雀をした疑いがあると昨日週刊文春が報じました。これを受け法務検察当局は黒川検事長から事実関係の確認など内部調査を始めております。与野党や検察当局からは批判が相次ぎ、辞任は避けられないとの見方が強まっています。今朝毎日そして東京新聞、一面トップであります。朝日と東京新聞が一面トップですね、うん。朝日は検事長 G というふうにもう打ってます、うん。まあ、産経新聞の記者2人と朝日新聞 の、まあ、あの編集局から外れたという方と、うんうん、宅を囲んでいたであろうということだそうですが、
はい、
こういうことがね。
いや、しかし、うん、このタイミングで、こういった行動を取るというのは、この黒川検事長、いかに脇が甘い人物かというのがよくわかりますよね。だって、今ここまで話題になってるから、はい、必ず、まあ、取材、まあ、特に、まあ、文春ですけれども、今回は、狙いどころなんです。しかも、うん、マスコミ関係者とやってるわけですから、情報なんて簡単に漏れるわけです。で、そして今、いわゆるコロナの関連で自粛警察なんて言葉もありますけれども、はい、こういった行動に対して目が光らせられているところなんです。でもっていうところで、非常にまあ、はい、様々な面で問題あった人物なんだなと、まあ、思う反面、今回のいわゆる、まあ、検事等の検察官の定年延長の問題、
はい、
これについてはこのようなスキャンダルで型をつけるんではなくて、しっかりとした政策論争すべきだったんじゃないかというふうにも思うんですよね。
まあ、これね、法律の方はまあ、継続審議になるのかどうなのかというところですけれども、まあ、次の秋の、まあ、おそらく行われるだろう臨時国会で審議をするということになると、
まあ、
これ、
まあ、するかどうかっていうぐらいのところですね。
まあ、産経などはね、総理もやる気をなくしちゃってもう出さなくていいよぐらいになってるって話ですけど、まあ、公務員全体の働き方というと国会対応で夜遅くまでやったりだとか、このコロナ禍であってもというところあたりが、ね、議論のポイントとしては本来はあるわけですよね。
そうですね。さらに、まあ、今回の特に、まあ、検察官の定年延長はこれ公務員がみんな年金の支給開始年齢の関係で65歳に定年が延長されると。
はい。
で、検察官って、特殊な技能職ですけれども公務員なんですよね。そうすると、これ片っぽだけ通すというのは、
はい、
検察官というのを、検察官の雇用条件というのを特別に悪くするということになるので、
はい、
これどうしても一体になって、ならざるを得ない。
で
それに対してなぜこんなに問題視または議論が湧いたのかというのはまず一つは疑問である。あともう一つは検察に、ま、政府が介入するという議論があったんですが、
はい、
ここも今一つもう一つ議論が必要なところで、仮に政府が検察に対して異議であったりある程度影響力行使できないとしたら、
はい、
検察って選挙によって選ばれたわけでもなく、全くの独立の機関、
はい、
ではこの検察が暴走したときに誰も止められないというシステムで良いのか、こういったところに議論深まると良かったんですけれども、はい、ちょっと変なと言いますか、まあ、非常にしょうもない理由で、まあ、肩がついてしまいそうな状況になってますね。
まあ、これね、社会保障の改革とも絡むところで、年金の支給開始年齢が、まあ、これから先どんどん上がっていくと、でそれに合わせて定年もこう上げていかなきゃいけないと、でこれもう65で完全に切るとなったら、その支給開始年齢がさらに上がった時に、じゃあもう一回法律をこう 一回一回通していくってことになると、
うんうんうん、
まあ、それもまたね、その間年金支給されない人が出てやるとか、そういうことも含めて考えなきゃいけないわけですよね。
まあまあ、65歳支給開始というのは、まあ、当面変える予定はないので、これ以上の引き上げというのは議論されているのは任意でもっと遅 からも受け取れますよという議論なんで、まあ、ひとまずは65歳なんですが、ただ、まあ、この場合ですね、公務員、検察官の定年延長自体を是とするのか非とするのかという議論はまだ残されるんじゃないかと思います。
まずは黒川検事長辞任の意向というニュースを取り上げました。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。緊急事態宣言、関西3府県今日にも解除へ。政府は昨日、緊急事態宣言の対象となっている8都道府県について、関西の3府県は解除し、東京など首都圏1都3県と北海道は継続する方針であることを明らかにしました。兵庫、そして大阪、京都という3府県となりますが、政府の諮問委員会の尾身会長は昨日の衆参両院の予算委員会で緊急事態宣言解除に関し次のような考えを述べております。
早晩仮に全都道府県が緊急事態宣言から解除されたとしても、見えない感染が続いていると考えるべきだと思います。冬の到来を待たず再び感染の拡大が起こることは十分予測されます。感染拡大防止のための努力を継続することが極めて重要だと思います。
尾身茂会長の発言を聞きいただきました。まあ、解除についてのこの判断、そして解除後も、まあ、今まで通りの生活が 100% 戻ってくるわけではないというところになりますかね。
はい、そうですね。この解除判断の目安を感染者にしたというのは、はい、致命的な問題を含んでると思います。これ、尾身会長の発言にもありましたように、今時のウイルス、秋以降ですね、またある程度の第2波、第3波、または毎年毎年同じ時期にある程度流行るというのは見込まなければいけません。そして、今度第2波が来る、まあ、秋の頃には検査体制が拡充されてます。拡充されていると予想されるので、はい、検査が多くなれば必然的に発見数も多くなってしまうんですよね。で、その時も、現時点でも私は厳しすぎると思いますが、この10万人あたり 0.5 人以下というですね、検査体制、検査数次第でものすごく大きく動いてしまう数値で、解除の目安なんか立てて、これ後々とんでもない荷物を背負い込むことになるぞ。むしろですね、実際、まあ専門家会議自体も言及していますが、病床の使用率とか、
はい、
つまり重症患者に提供する医療資源に余裕があるかどうか、これだけにすればよかったんですけれども、どうもその感染者数、なんだか今でもなんか日本中に東京都のなんだ感染者数の速報とかテレビで流してて、
はい、
なんていうか非常にへんてこな感じがしてしまうんですね。で、実際この病床使用率を見ていると、ちょっと北海道はまだ確かにやや厳しい部分があるのかなと思うんですが、
はい、
例えば神奈川とかはですね、まだまだはその病床数に余裕があると。で、こういった段階でこの10万人あたり 0.5 人以下というのを牧取するという、その意味意義というのは結構厳しいものがあると思います。まずは、ね、関西の3府県が解除されたということで、徐々にですね、もちろんいろいろな、まあ3密って、流行語みたいになりましたけれども、避けながら、はい、やはり日常の経済活動を取り戻していかないといけない。実際のところですね、この経済問題への波及というのが、このコロナ禍ショック、一番、今後厳しくなっていくものなんじゃないかと思うんですね。
解除について、まあ、様々なご意見いただいております。日本放送では朝6時から番組やってますんで、かなりいただくんですが、はい、千葉県の千葉市緑区吉江さん57歳の自営業の方、千葉は東京に近いところは感染者多いんですけれども、房総半島の方は少ないんですよ。解除してほしいな、これ部分的にってわけにはいかないんですかね、というこの都道府県単位というものの是非というのも本当は議論しなきゃいけないですよね。
そうですね、やはりですね、日本の県 その県の中でも全く顔が違う、はい、または交流地域が違う、はい、そういうエリア結構多いんですよ、
うんうんうん、
この問題はもう見逃せませんし、今後秋以降の対応というのを考える上でも市町村を単位にする、まあ、一部の部分については市町村で判断する部分、はい、あっても良いと思いますね。
これ、まあ、10万人あたり 0.5 人以下って、まあ、そればかりがこう報道されますけれども、これ基準を変えたりっていうのも本来は諮問会議の中で諮問委員会の中で専門家の知見でできるはずなんですけれども、やっぱ世の中の空気として難しくなっちゃうってことですかね。
特にですね、この専門家会議の、まあ、尾身会長もそうなんですけれども、はい、やはり健康とか人の命を最優先にして、うん、経済のことはとりあえず置いといて、どういう対策がありえますかっていうふうに、はい、提案していますので、うん、その後ですね、経済のことを勘案してどう措置するのかっていうのは、これは専門家が決めることではなくて、はい、政府がちゃんと判断するべきことで、ここから逃げる、つまり口実とか自分が意思決定しない言い訳として専門家委員会を使ってはいけないと思うんですよね、
うん、さあ、そして足元の経済がどうか、昨日はこんな指標も出ました。3月の機械受注 0.4% 減、3ヶ月ぶりのマイナス。内閣府が昨日発表した機械受注統計によりますと、機械メーカーの設備投資の先行指標となる船舶電力を除く民需の受注額が前の月と比べて 0.4% 減の8547億円で3ヶ月ぶりのマイナスとなりました。まあ、市場予測は 7% 近く下げんじゃないかということが言われていたんで、うん、それに比べるとまあいい数字だというような市場の受け止めもあったんですが、とはいえマイナスですね。
まあ、機械受注統計という統計の特徴がありまして、はい、非常にブレが大きいんですね。で、さらに1月2月とプラスになっていましたので、
はい、
そうすると、まあ、そろそろちょっと押しが働くかなっていうイメージだった方も多いと思います。これはコロナ云々関係なく、
はい、
で、ただこの機械受注統計、まあ、正直予想よりだいぶ良かったんですね。で、さらには、この4月6月見通しについても、まあ、大体4月の初期、今、4月上旬分ぐらいの一部のデータから類推して作っている数字ですけれども、
はい、
そこまで悪くないんじゃないかっていう予想を出してきた。
うんうんうん、
マイナス、まあ、1% ぐらいじゃないかっていう予想を出してきてるんですけれども、これ、このマイナス 1% で済むようであれば、だいぶ、ま、製造業については、ダメージというのを抑えられたということになると思います。正直ですね、海外ですと工場が操業できないとか、
はい、
原材料が入ってこないので、そもそも物作れないといった事態で、製造業についても大幅な落ち込みが出ています。一方で日本国内の製造業は、まあ、あくまでこの4月6月見通しのマイナス 1% 程度が正しかったとすると、
はい、
まあ、製造業も非常に苦しい状況にはあると思うんですが、その中で生産面、売れ行きの方は別ですよ、これから需要って厳しくなりますから、はい、
そうですね、
ただ作る力っていう面では、まあ、コロナの影響、いわゆるヨーロッパやアメリカに比べるとかなり軽微で、済みそうな感じになっていると。あくまで製造業限定ですが、
まあ、これその今飯田さんも指摘されたこの、ね、作る方はいいけど売る方を内需の冷え込みであるとか、はい、まあ、それが全体の6割を占める GDP 全体の数字とかっていうのも、まあ、これ厳しい数字がこの先出るぞっていうのが、まあ、出るぞってずっと言われてますけれども、伊田さん自身どうご覧になってますか。
はい、例えばですね、日本フードサービス協会、まあ、これ大体外食産業の業界団体なんですけれども、
はい、
全国平均で3月にもうすでに 20%売り上げが減ってる。
おお、なるほど。
で、これ4月はもうそのレベルではないはずですので、飲食サービス業非常に大きな影響出てる。で、さらに宿泊関係ですと、まあ、これさまざまな地域の特性によるんですが、
はい、
大体の業界関係者とかホテル経営されてる方に聞くと、まあ、大体7、8割減ってところだねと。
7、8割減。
で、 観光客に特化しているところはほぼゼロですと。
ああ、なるほど。
つまりビジネス客はまだ、国内のビジネス客はある程度動いてるので、1、2割は客いますけれども、まあ事実上観光はもうゼロと見ていいんじゃないでしょうか。まあ実際ね、外国人観光客、外国人旅客はもう 99.9% 減という状況ですので、これサービス業から厳しくなって、そのサービス業から製造業、例えば家電であったり、または自動車の需要が下がり、そして、まあ最終的には製造業にも影響が出てくるという波及経路が予想されます。
まあ、またこのサービス業は結構雇用を吸収している部分があったから、そこが打撃受けてくると今度失業率とかにも影響が出てきますよね。
はい、これ今後重要にいい問題になると思いますね、
はい、
とあるオフィス、新たな依頼、男が向かう先は、
ちょっとよろしいですか。
誰だ、ここに人は来れないはず。
あなた睡眠が足りていませんね。集中力が低下していますよ。
嘘だ、昨日よりは寝たはずなのに。
睡眠は時間だけではなく質も大事。忙しい人の眠りをサポートする枕、それがブレインスリープピロー。
あ、夢か。
ビジネスマンのパフォーマンスをサポート、ブレインスリープ。
この時間は教えてニュースキーワードです。種苗法改正。政府与党は昨日、国内で開発されたブランド果物や野菜など新品種の不正持ち出しを禁じる種苗法改正案について、今国会での成立を見送る方針を固めました。これなんかにわかにネット上などで話題になってはきたんですけれども、その話題のなり方がですね、はい、なんか海外の種が入ってきて日本の農業が潰れるんだみたいな感じとか、うんっていうのが出てきてるんですけど、これどうなんですか、ね、
はっきり言って何を言ってるのか全くわからない主張なんですけれども、はい、今回の種苗法改正の柱は2つです。
2つ、はい、
1つは、国内で開発された品種の海外への無断持ち出しというのを規制する、そして罰則を設ける、これが1つですね、
はい、
これに対する反対論ってあんまりないんですけれども、もう一つは、ここが重要で、
はい、
農家のですね、自家増殖に制限を設ける。
自家増殖に制限。
この自家増殖という考え方が難しいんですけれども、例えば、特定の、例えば、紅はるかの種を、はい、まあ、買ってきて、はい、いちごを育てて、
うん、
その育てたイチゴからまた種を取って、その農家さんが植える。
うーん、
例えば、稲の場合、米の場合もそうですけれども、はい、買ってきた種を育ててそこで実ったものを使って次の年、耕作を行うと、
はい、
これを、自家増殖っていうふうに言うんですけれども、
うん、
この自家増殖について、規制していこう、
はい、
ある程度、例えば、開発者の許可が必要とか、または開発者に、お金を払う必要があるとか、
はい、
そういったふうに改めていこうということで、ここで、自家増殖できなくなって、その、海外産の種を自家増殖できなくなるんじゃないかっていう心配があるんですけれども、
はい、
ですね、大抵のそういった、農業メジャーと呼ばれるところが出している、農業メジャーじゃない、すみません、いわゆる、その、開発系のメジャーが出している遺伝子組み換え型の作物ってもともと自家増殖できません。あとはこれ今でも登録品種と呼ばれる今回規制される対象でかなりの部分が、
はい、
自家増殖そもそもできない F1 というタイプの苗です、はい、これつまりは特定の掛け合わせですごくいい作物ができるんだけれども、その作物の子供はダメダメなんですね。
はあ、作ってもいいけど、ろくなことにならないよっていうような。
そうです、そうです。で、こういうの F、ですから遺伝子組み換えだからとか、または、そもそも F1 なので、別に自家増殖そもそもされないんですよ。で、しかもね、この自家増殖の対象になる、
はい、
登録品種というのは、大体、 5%、いろんな作物によって違いますけど、5% から 10% ぐらいの割合ですし、はい、で、その中だったとしても、例えば、まあ、都道府県等の公的な機関が開発していたら、はい、それで登録料を取ろうという動きにはならないと思いますので、むしろですね、はい、少なからぬアーティストの方とかが、この種苗標法反対みたいに言っているのを見て、はい、おいおいと、うん、この種苗法を、いわゆる、まあ、自家増殖反対っていう、まあ、自家増殖してもいいじゃないかっていうことは、はい、例えば自分が、まあ、歌った歌を、はい、CD を1枚買った人は、うんうん、そこから好きにコピーして販売してくださいっていうような話で、はい、これまでもやっぱり農業の特性に応じてそれを一部認めてきたんですが、まあ、ある意味で言うとそういった、まあ、自家増殖自体が、まあ、一般的な品種とか、はい、あとはまたは、まあ、都道府県とかが公的な金で開発したからみんなご自由に使いくださいとか、そういったものを中心になっていくというのはごく当たり前の流れなように感じるんですよね。
そうじゃないと新しい品種を作ろうとするとリスクが高すぎてお金かかってもそれが回収できないから、じゃあ作るのやめようってみんななっちゃいますよね、
うん、そうなんです。これ日本の農業の特徴で、この品種改良というのはかつては、はい、まあ、今一般品種というところに登録されている品種に多いんですけれども、都道府県等の農業試験場であったりと、うん、公的な機関が公的なお金で開発するのって、もともとお金を取ったりするっていう考え方がないと。例えば、まあ、一般的な品種、代表的なものは、コシヒカリとか、
はい、
メイクイーンとか、
ね、
ナルトキンタキとか、まあ、いろいろありますけれども、
ね、
まあ、そうそうそう、みんなよく知ってるっていう品種、これは一般品種で、これはもう、今もそうですし、これからも自家増殖 OK です。一方で、ある程度開発者の許諾とかが必要になるのは、はい、最近新しい品種よく聞くなって思うような品種、うんうんうん、まあ、なんて言ったらいいんですかね、まあ、最近ですと、まあ、米だと夢ピリカとか、
ああ、ブランド米とかそういうブランド果物みたいなやつですよね。シャインマスカットとかね、
そう、とちおとめみたいなやつじゃなくて、なんか最近急にこの、なんか、なんとかほのかとか、はい、見るようになったよね、みたいな、佐賀ほのかか、はい、そういうふうにですね、最近聞くようになったなって品種についての、まあ、自家増殖が規制されるというふうに理解すると良いと思います。
今日のキーワード、種苗法改正でした。さあ、メールやツイッター様々いただいております。まあ、足元の経済そしてこの先というところで、ツイッターです。滝野川隼人さん、4月5月はそれなりに注文が入ってるという取引先も多かったんだけど、それはだいたい 2,3 ヶ月前から入ってた予定通りのものだったとも言ってました。6月以降どうなるか今のところ先が見えないんで、ドーンと落ち込む可能性もあるとも言ってたんですよね、といただきました。
そうですね、ですからやはり日本の場合は、はい、工場が動かせないっていうタイプの問題ではなくて、うん、売れないっていうタイプの問題だと、つまり需要不足が課題なんだっていうところをしっかり認識していきたいですね。
しかもその需要不足って、まあ、コロナの影響はもちろんありますけど、うん、その前からあったわけですもんね。
そうです。それに、まあ、コロナ決定的な、まあ、追い打ちをかけたという状態だと思いますね。
それだけに、じゃあその需要をね、下押しするような税金だとかっていうのは取り払った方がいいんじゃないかと思っちゃいますよね。
いや、まさにここから経済対策、公設で全てが決まると思いますね。
はい、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。第二次補正予算、中小企業への資本注入で500億円を計上。政府は昨日、新型コロナウイルスで打撃を受けている中小企業に対し、官民連携のファンドが資本注入する仕組みを追加で導入する方針を固めました。今月27日に閣議決定する2020年度第二次補正予算案におよそ500億円を計上する方向で調整しています。昨日日経が一面トップで報じておりましたけれども、まあこれ、はい、もうここまで出るとこれは行くんだということになりますが、うん、この政策ってどうですか。
はい、システムとしては非常に、まあ、 理由があると言いますか、非常に良いシステムだと思います。というのもですね、はい、今、まあ、政府系金融機関など中心の中小企業への無利子無所、無利子無担保無保証のローン、
はい、
これ非常にまあ重要で助かるんですけれども、今たくさん借りるとですね、まあ、借金は借金ですから後々返さなきゃならないわけですよね、
はい、
でさらにですね、このコロナのショックから立ち直ったとき、まあ、経済が通常の状態に戻ったとき、あなたのところ緊急貸し付けでこんなに借金ありますよねと、
はい、
だからもうこれ以上貸せませんっていうふうに言われちゃうと、経営に行き詰まってしまう、
はい、
するとですね、企業側としては、まあ、今喉から手が出るぐらいこの無利子無保証無担保ローン借りたいけれども、これ借りると経済が正常化した後運転資金、等を借り入れられなくなるんじゃないか、それは困ると。
なるほど。
だからちょっと今借りたいけど借りるのやめとこうかなって言って、いわゆる融資型政策の効果が落ちてしまうかもしれないんですね。そうならないように、むしろですね、
はい、
貸すというよりは、まあ、これ上げる、実際上げるわけじゃないんですよ、資本注入という形で、銀行に公的資金が導入されたこと、記憶に残ってらっしゃるでしょうか。
はい、メガバンクにみんな資本注入されたって金融危機の時ありましたよね、90年代。
そうですね。で、上がった利益の中から、徐々に徐々にその公的資金っていうのを返していく。借金と違って毎月月この金額でこうっていうタイプではなく、
はい、
少し緩い条件で、まあ、こういうの劣後応というんですけれども、うん、はい、返済順位が低いローンを提供してとか、または資本を提供して、それで、まあ、一時的なこのショックを乗り切ってもらおうという政策、仕組みとして大変、まあ、納得感のある良いものなんですが、ここまで褒めたんですが、
はい、
二次補正予算案への計上が500億円。
そうですね、はい、
少なくとも、うん、まあ、一桁違うだろうと。というよりも、奥じゃない単位じゃないのかっていうのが正直な感想です。
これだと早々に予算が尽きてしまう可能性が高い。
うん、で、私、むしろですね、こういう場合には民間の金融機関に、そういった、まあ、劣後という返済順位が低いローンみたいなものを販売させて、
はい、
それに対して政府が、まあ、例えば、破綻時の補填をしていくとか、
はい、
一部利子を、まあ、政府、まあ、貸付額に応じて金融機関にその利子分、利子を負けてあげた分を、補助金として渡すとかっていうふうに、民間金融機関の力を借りる方が合理的だと思いますね。
そうですね。これ会計の話にちょっとなりますけど、普通に借金をすると当然それは負債として計上されるけれども、うん、
はい、
この劣後ローンだとか資本注入の形にすると資本の方が増えるから、これ債務超過ならないっていう、うん、
一応ですね、負債、ローンの場合は、はい、負債で、資本注入の場合は資本なんですけれども、
はい、
形式上は、ただ、まあ、ローン、つまりは負債と言いながら限りなく資本に近い、
劣後だとそういう形
になる。そうですね。で、資本でありながら借金のように返さなきゃならない、というふうに、非常にまあちょっと中間に当たる存在なんですけれども、これ、例えば金融危機の時の銀行への公的資金注入、
はい、
または資本注入であれば JAL の経営危機の際、
はい、
大企業には前でやってきたわけですよ、
は
い、これを中小企業にだけはやらないっていう選択肢は逆に私はおかしいと思うんですね。むしろ中小企業にこそやるべきだと。で、だからこそちょっと額を多くするとか、はい、あとは民間の金融機関の力を借りる。なんといってもですね、日本の民間金融機関、
うん、
預金に対してその貸し出し預金からどのぐらい貸し出してるか、
はい、
このギャップが270兆もあるんですよ。これを動かすことができたら、
はい、
非常に経済対策うまくいく。ですから270兆を政府が用意するのはちょっと額として無理だったとしても、
はい、
その270兆を まあ、全部とは言いませんけれども、それによって行われた融資につける補助金ぐらいの財政は出せるだろう、
そうすると少ない額で多くの金額をテコのように使って
テコで動かせるということですから、ぜひ検討を願いたいなと思います。
確かに230兆1割が動いたとしても23兆と相当大きいですね。
そうそう、相当大きいんですよ。
第二次補正予算について、この中小企業への資本注入のありがたについて、飯田さんに解説いただきました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、様々ですね、ニュースについてもいただいたんですが、先ほど種苗法の改正のところ、いろいろツイートをいただいてます。紅はるかはイチゴじゃなくてサツマイモだったかと思いますよという。
ちょうどね、そう、紅ほっぺの方の話をしてしまいましたね。
は
い、ちょっと紅ほっぺは静岡県の、品種ですけれども、これ中国に流出して販売されているということで問題になったりして、いろいろ喋ってるとね、ふっと紅ほっぺと言ったつもりのまま喋っていた、申し訳ございません。紅はるかはさつまいもですね。
でもそのイチゴの話で言うと、それこそね、ピョンチャンオリンピックの時にもぐもぐタイムで食べてたイチゴが、あれもう種が韓国に行ってみたいな話とかね。
そうですね。で、本当にですね、これを防いでいかないと、どんどん日本が、公費であったり、または個々の企業が開発した品種というのを、ただで海外に使われて、で、そして、日本に輸出構成かけられたりしたら、たまったもんじゃないですよね。
結果として日本の生産者が一番、こう、割を食うってことになると。
ですから、知的財産を守るということがいかに重要なのかというのを今一度考えてほしい、で、さらに言うと、この種苗法とほとんど同じ法律が家畜に対しては、和牛であったり、家禽等については、
はい、
特にと言いますか、4月に誰も批判することなく通ってるんですよ。
ああ、そういえば、あれですよね、それこそ牛の性器持ち出すとか、そういうことを取り締まるっていう法律、そうだ、通ってましたね。
で、いわゆる勝手の応用性っていうのを禁じるとか、
はい、
ですので、なんというか、なぜあっちには賛成で、こっちにはこんなに反対なのかっていうのを、ちょっとよくわからないところなんですよね。
それから、黒川検事総長に関してもいろいろいただいてますね。こちらは、慶蔵さん54歳会社員袖ヶ浦市の方、黒川さんの賭け麻雀はあざとなんじゃないかなと、世論のからの攻めに耐えきれなくて、報道関係者と麻雀をしてバラしてもらったとか、とか、いうような、読みもありますけど。
いやいや、
ただ一方でこれはやっぱりギャンブル好きというか、もう依存症的になってしまう人って、こういう時でもやっぱり我慢効かなくなるのかなというふうに思ったりしますね。
非常に変なと言いますか、しょぼい結末になってしまいました。
記事を読むと、いや、検事長に言われたら断れねえんだよなっていうふうに、なんか言っている、記者のつぶやきみたいなものも書いてあったりなんかして。
で、そんなことして情報を取ってるんだっていうのも、なんとなくね、変な感じですよね。
そして、この新型コロナウイルス、台湾の対策についてもね、いろいろいただいてます。日本との比較などなど。サバミソさんツイッターですが、台湾の副総統ですかね、疫学の権威トップがウイルスの恐ろしさを理解していたからトップダウンで、指示ができたんじゃないかというような指摘もあります。台湾は相当、蔡英文総統2期目ということになりましたけども、ここはなんか台湾は鮮やかに抑えたなというようなことがイメージ、
その一方で台湾あまりにも鮮やかに抑えたので、
はい、
今後例えば人の往来が正常化した時に、新たに第一波が入ってくる可能性がある。その意味では今後も科学に基づいたね、
はい、
対策続けていく必要あると思いますね。
メール、ツイッター、今日もたくさんいただきました。どうもありがとうございました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 浩司アップは東京有楽町の日本放送で、月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメなどをぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中。 スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載しております。こちらもぜひチェックしてください。